離れのおまきを起こしてみようかと思ったが、おまきは昨夜泥酔して眠ったことを知っているので、藤兵衛の甥の吉夫のところへ行った。ところが、吉夫の部屋には布団が敷いてあって、寝た跡があり、何か荷造りを仕掛けたものが置き残してあるが、部屋の主は物気の殻で外泊の様子。仕方がないから、番頭の周作を叩き起こして、この旨を告げた。そこで、周作が寝ぼけ眼をこすりながら土蔵へ行ってみると、中心の通りで戸を叩いても呼んでも返事がない。不思議であるから、おまきを呼び起こして、戸を押し破って入ってみると、藤兵衛は脇差しで胸板を差し抜かれて死んでいたのである。戸が内側から鍵がかかっていた。その密室で人が殺されているから、この謎は難物である。そこで、新十郎を呼び迎えることになった。新十郎は例によって、花の屋因果と泉山虎之助の三人連れ、古田鹿蔵巡査の案内で人形町へやってきた。藤兵衛の傷は、背後から背中を人差しにしたものだ。ちょうど肝臓のあたりを差し抜いて、切っ先が三四寸も突き抜けている。死体は脇差しを差し込まれたままこと切れていた。脇差しは藤兵衛の座右の品。この乾き屋で刀といえば、たったこれが一本しか存在しない。藤兵衛は自分の刀で何者かに背後から刺し殺されたものだ。血の海であった。金庫はそのままで、物を取られた跡はない。12時にはもう殺されていたのだな。すると、酔いの口にやられたのだろう。客が来て話をしている。ちょっと立った隙に客があり合わせた脇差しをつかんで背後から刺したのだろう。虎之助がこうつぶやくと、花の矢が笑って、そんなことはどうでもいいのさ。掛け金が内側からかかっていたのが不思議じゃないか。そこが心眼の使いどころだよ。虎之助は花の矢をにらみつけた。至って遠見の聞かない心眼のくせに口だけは聞いた風なことを言う。それがいちいち虎之助の勘に触ってしようがないのである。新十郎は家族によって押し倒された板戸を立てかけて入念に調べていた。押し倒されたはずみに掛け金は外れている。掛け金の缶は板戸にちゃんとついている。新十郎は二三尺離れたところから五寸釘を探し出した。それは明らかに缶をかけて差し込むための五寸釘である。別に曲がったり傷がついたところはない。新十郎は板戸の缶とその付け根を調べていたが、そこにも傷んだ跡はなかった。板戸を押し倒した時に掛け金は簡単に外れたんですね。五寸釘も傷んでいないし、掛け金も傷んでいませんよ。するってえと掛け金はかかっていなかったんじゃないかな。何かの都合で戸の開き具合が悪いのを早合点して掛け金がかかっているものと思い込んだんじゃないかね。これを聞いて喜んだのは虎之助。プッと吹き出して、何かの都合って、何の都合で戸が開かなかったんだい？その都合をぴったりと当ててもらいたいね。何かの都合がよくあるものさ。虎之助は馬鹿声を立てて笑っている。新十郎はまず、最初に疑問を抱いたという女中のおしのを呼んだ。212の近在の娘で、ここへ来て5年になる。 お江戸日本橋の5年の生活ですっかり都会に慣れている。お前は引き戸を引いてみて掛け金がかかっているとわかったのだね。
はい、そうです。
どうして掛け金がかかっているとわかったのだね。
戸のあちら側ですから、別に掛け金がかかっているのを見たわけじゃありませんが、この戸は掛け金をかけると開きません。他に開かない仕掛けはありませんからね。
掛け金のことだから、かかっていても細めに開くだろう。そこから覗いたら掛け金は見えそうなものだ。
そんなことをしなくっとも戸が開かなければ掛け金がかかっているに決まっています。
お前が主人を最後に見たのはいつ頃のことだね。
夕べは旦那から指図がありまして、今夜かすけが来るだろうから、来たら土蔵へ案内しろと言いつけられていましたから、かすけさんの顔が見えると案内しました。
かすけとはどんな人だ？
今年の春までここの番頭を務めた人でございます。5月ごろ暇をもらって、その時は旦那に叱られて追ん出されたはずでございますよ。
なんで叱られたのだね。
おかみさんに化粧をしたとか、酔っていたずらしたとか、そんな噂でございます。それは無実の罪でございますよ。これだけの大家の番頭を何十年も務め上げて、追ん出されてから大層貧乏して、細々と行商をやってるそうですが、そんな実直な白ネズミがこの日本橋に他に誰がいるものですか。みんなよろしくやってお金を貯め込み、女を蓄えているものでございます。あの番頭さんだけは、ちっとは女遊びぐらいしたかもしれませんが、他の白ネズミ並みのことは爪の赤ほどもしたことのない律儀者でございます。細々と行商して、貧乏暮らしをしていると聞いて、旦那は後悔なさったそうですよ。
今の番頭の収作はどうだい？
そんなことは知りません。
褒めないところを見ると否定の意味になるのだろう。かすけが来たのは何時ごろだい？
ちょうど9時過ぎごろでございます。3、40分ぐらいして帰りましたが、帰り際に旦那からの追いつけだが、おかみさんと吉尾さんを呼んでらっしゃるから、お二人にそう申し上げて土蔵へ行かせてあげてくださいとの話でした。それで、おかみさんと吉尾さんに申し上げて、お二人は土蔵へいらっしゃったと思いますよ。
お前がご案内したわけじゃないね。
当たり前ですよ。おかみさんじゃありませんか。私はおかみさんと吉尾さんが土蔵へ入るのは見ませんが、出てきてからのことなら知っていますよ。おかみさんは台所へ来て一升どっくりをわしづかみに、ごくごくごくごく六七五立て続けにあおりましたね。にわかに酔っ払って、大層な剣幕で土蔵の中へ暴れ込んだのを見ていました。吉尾さんがそれを追って行って、中で10分か20分ぐらいごたごたしていましたが、あとは気をつけていませんでした。
その他に変わったことはなかったかね？
変わったことといえば、この4、5日、旦那は土蔵からお出になりません。いつもは離れでおかみさんと食事をなさるのですが、この4、5日は食事を土蔵へ取り寄せて一人で召し上がっていました。おとといのことですが、私が夕ご飯を土蔵へ持って上がりますと、番頭さんが呼びつけられて叱られていました。聞いたのはほんの一言二言ですが、お前のような番頭ではこの店が潰れてしまうぞと、きついお言葉でしたよ。
最初におしのを尋問したのは意外の成功であった。乾き屋の内情についてほぼ輪郭をつかむことができたのである。番頭の収作が若すぎると思ったのも道理。かすけという10年来の番頭がクビになったばかりなのである。ここに曰くがありそうだということは、まず察せられることであった。そこへ鹿蔵巡査がやってきて、
刑事が見つけたのだそうですが、おまきの部屋のくず入れから こんなものが出てきたそうです。
四つ切りに裂いた半紙であった。合わせて読んでみると、見下り半である。日付は10月5日とある。昨日である。おまきが酔っ払って土蔵の中へ暴れ込んだというわけが、これでわかったようである。しかし、新十郎はおまきの尋問を後回しにして、古田さん、番頭の周作を連れてきてくださいませんか。それから、暇をもらった加助という前の番頭をここへ呼んでおいてください。と、鹿蔵に頼んだ。まず外部を固めて、最後に中心をつこうという尋問の成功法であろう。